これでいいね。ワーグナーの墓を見たときに実は思い出したものがあったんですよ。で、それは何かっていうと、イエルサレムにある岩のドームっていう、なんか知らないけど、モハメッドが昇天していったところらしいんですけども、この内部をお見せしたいんですが、撮影禁止っていうか、写真がないので、お見せできません。岩があるだけなんです、岩が。で、それで僕は、ワーグナーの激しさってのは、イスラム教がね、偶像崇拝禁止してますよね。あの激しさとものすごくなんか僕は通じるものがあるなぁと、思ったわけです。で、後半は、ちょっとその、宗教的な側面も含めて、ワーグナーのその可能性の中心、ってことを考えていきたいんですよね。で、僕はユリーカっていう雑誌に宮崎駿のアニメの評論を書いて、今度出る部分で、僕はそこではっきり書いて、実は押井守の、なんて言うんだっけ、忘れちゃったよ。攻殻機動隊の人が、イノセンスかっていう評論を僕、ユリーカで今年の前半に書いて、実はその時にひよってしまったんですよね。もう徹底的に批判してやろうと思ったんだけど、ちょっと人の商売の邪魔しちゃ悪いなと思って、やめたんですけど、でも宮崎アニメはちょっと僕はかなりしっくりと書きましたね。つまり、ああいう程度のさ、ドラマツルギーで満足してるんじゃもうダメなんだよね。つまり、ワーグナーのオペラのドラマの深さに比べたら、あんなの子供の遊びでしょ？何ですか、あれ。つまり、主人公がさ、都合よくなんか支援を受けてさ、で、都合よく適当にハッピーエンドになってさ、お話にならないよね。つまり私が何を怒ってるかっていうとさ、例えばパルシャルっていう、作品を取り上げてみましょう。あれなんてものすごい恐ろしい作品でね、つまり最後にその自分を傷つけた武器でなければその傷は癒えないっていう話でしょ。で、あんなのはもう現代のその精神分、っていうか要するにフロント時点ですからね、ワーグナーって。すごい人ですよ、やっぱりそれは。ね。だって自分がその、しかも、アンポータスっていう人は、自分がその、キリストの血を受けた聖杯という聖なる、まあ、ものを守る立場にいながら、そういう罪を犯したということで、ものすごい内面の葛藤に囚われているわけですよね。で、アンポータスがそのことをいくら訴えても、周りのその制度化された宗教の中にいる人たちは全くそれに共感しないわけでしょ。それが全く見えないわけでしょ。で、それを改革できるのは全くそういうことを知らないパルシファルっていう、まあ、聖なる愚か者なわけですよね。で、パルシファルはそのアンポータスが自分はその罪を犯してしまってこんな聖杯なんだというものはもう奉仕できないっていう訴えを周りの人に言って、で、それを周りの人が全く聞く耳も持たないと。そういう非常に恐ろしいシーンをパルシャルが見てて、そこでワーグナーのすごいところはさ、最優秀映画とかだったらさ、もうね、あ、そうだったのか、あんぽうだったらかわいそうとか言って、それが話になるじゃないですか。ワーグナーのすごいところってのは分かんないんだよ、その時パルシャルが。なんかもう呆然としたわけでしょ。今自分が何を見たのか分かんなくて、で、自分自身がそのクンドリに誘惑を受けて、アンポータスが陥ったのと、まあ似たようなその、状況に陥って初めてその時、アンポータスの苦境がわかるわけですよね。で、その宗教というものの本質にその他の人の苦しみを共に分かち合う、ミッドライトっていうのがあるっていうことのテーマがそこに現れてるわけで、まあ、で、最後の非常にいろんな、議論があります。救済者にも救済をっていう、あの言葉だってものすごく深い話だよね。つまりそこでその救済、いや、いろんな解釈があるから別にここである解釈しても全く意味がないと思うんですけども、その救済者っていうのは普通はその救済、一方的に救済するものであって、救済される側と被害者の立場にあると思ってるわけだけども、あそこでその救済者にさえそのミッドライトっていうものが及ぶことによって宗教の構造がガラッと変わるわけですよね。で、そういう深いところまで降りていった作品がなんでリアルタイムで出ないんですかね。現代って本当に徹底設備芸術に関しては情けない時代じゃないですか。もう、つまりその、 ワーグナーはワーグナーって別に孤立してたわけですよね、あの頃。でも彼は、その、すごいのは、例えばその、なんていうかな、ナンバー制をやめて全部無限旋律にしたっていうのも、それが別になんか、かっこいいからとかね、なんか音楽、ね、途中で切らないでずっと最後までやるのがいいんじゃないかって、なんかそういう軽いノリやったんじゃなくて、つまり、ドラマテルギーとしてそういうものが必要だっていう理想のもとにやったわけですよね。バイロイドのあれだって別になんか新しいデザインがあってこういうのいいかもっていうんじゃなくて、つまりその、それまでのその、ヨーロッパの劇場がいい席だとよく見えるけど、今だってね、ヨーロッパの劇場となんかヒストリックスリビューとか言ってなんか立ち止めると見えないんですよね。で、ああいうのはダメじゃん。やっぱり古代ギリシャの円形劇場みたいにみんなが平等で全部見えて、しかもそのオーケストラと比較的に邪魔だから、オーケストラピットで全部終わらしないって、つまりロゴスの人なんですよね、あの人。彼の背後にロゴスがあるわけです。で、僕が、ですね、実は私の個人的な経緯を言うと、僕はクオリアの問題に目覚めた後、ちょっとサイエンスを否定するベクトルに行ったんですよ、自分の動きとしては。つまり科学っていうのは我々の魂の動きを、全部捉えられないと。で、アートとか、そういうのっていいなと思うベクトルがあったんですよ。で、ここにも、一人、学生来てますけど、去年の4月から東京芸術大学ってところで教え始めて、その時もなんかアーティストっていいよな。なんか自由で、なんかこういうの表現できてと思ったんですけど、途中からなんか私は非常に不機嫌になっていったんですよ。なんでかっていうと、今のアーティストにはロゴスがない。森美術館とかなんか、いろいろやってますよね。つまり、ないんだよ。彼らにはその人間とは何かとかさ、そういうところでの深い考察は何もないんだよ。ただ単に、いや、もちろん、ある人は言いますよ。いるけど、大抵のアーティストってのは、なんかなんていうのかな、表面的な美とかそういうものだけ追ってさ、その後、最後には結構深いフィロソフィーがないんですよ。で、そこで僕はなんかアートってダメだなって思った流れがあったんですけど、最近ふっと気がついたら、そうか、ワーグナーがいたじゃないかと。それはワーグナーってのは、ロゴスもすごい人なんですよ、あの人は。単に、ある効果だけを狙ってやってるんじゃなくて、その背景には、ものすごい深い、人間中心主義的なフィロソフィーがあるわけですね。人間の幸福とは何かとか、愛とは何かってことについて、彼ぐらい、まあ実生活では随分ひどいことをやった人ですけども、それは置いといて、彼ぐらい真摯に考えた人はいないわけでしょ。しかも宗教なんてものも、もう今の宗教なんても目も当てられないよね。なんかまあちょっと具体名だったけど、はばかりがあるんで、ワーグナーがパルシファルにおいて行った宗教的考察ほど深い、考察に基づいた宗教団体がもしあったら私入信してもいいですけど、ないですか、そんなの。で、一応ちょっと見てみたいんですが、で、要するに何が言いたいかというと、僕は個人的にもですね、やっぱりワーグナーってすごい人だなと改めて思って、ちょうど今から最初からの、あれ見ないじゃん、これ。あ、いいのか。確かの一幕で、僕、これ確か嫌なやつなんだよな、これ。レバインじゃないかな、これ。これレバインメトロポリタンってもう大嫌いなんですよ、ね、でも、確かって確かそれしかないのかな、なんか申し訳なかった。演出とかそういうことについては、保証しないですけど、とりあえずですよ、確かの一幕の、あの子たちが、苦しみを訴えかけてみんな全然わからないっていうことを見てみたいんですけども。
音拾ってますか？
もうちょっと大きい方でいい。
いや、大丈夫。
違います。はい。